ゼスクレイシネマ楽しもう映画の秘密ということで、毎週フリーマオフィス、ね、映画宣伝配給、ね、会社の、フリーマオフィスさんから、いつもおすすめの映画や海外ドラマなどをご紹介いただくコーナーなんですけれども、まあ、このご時世今回はなんとフリーマオフィスの中村真理さんとズームにて会議みたいな感じで、おしゃべりを行いましたので、まずは聞いてみてください。
8月28日の裏ノートミナミズムアミューゼスクレシネマはなんと、ズーム会議で、
はい、
中村真理さんをお迎えというか、おつなぎしております。
そうですね。初めてですね。
そうね。でもこの世の中に、こんな世の中になってしまって、これを利用しない手はないと。
そうですね。
はい。いうことで、お互い、離れ離れですけれども、顔が見えているので、面白いなと思って。
そうですね。
はい。やってます。
はい。
今月はなんだかほら、いろいろな試写会や何かがなかなかね、
はい、
できなかったりとか遅れたりとか、
もう映画はねどうしてももう、はい、まあ、最近徐々に公開作品もね、はい、出てきてはいるんですけれども、どうしてももうこのご時世ちょっと新作映画というのがなかなか難しくなってきているので、
はい、
まあやっぱりお家でゆっくり楽しんでいただけないかなということで、また海外ドラマを、はい、ご紹介したいと思います。
わーい、はい、じゃあ夏休みの最後というかもう夏休みも短かったり本当に学生さんたちは大変ですねっていうことですけど、これはだってね、はい、歴史というかね、社会情勢に
まっ
ちり関係する海外ドラマでしたね。
はい。イギリス BBC が送る、ベネディクト・カンバーバッチ主演の、ブレグジット EU 離脱ということで。はい。今年の2月ですかね、ついに、もう断交と言いますか、イギリスが EU を離脱してしまいましたけれども、まあこれ、ことの始まりが、2016年ですかね、まあもう本当に、イギリス最大の、まあ、投票というか、
はい、
国民投票が起こりまして、
はいはい、
まあ、その裏で暗躍した、離脱派の、一人、アドバイザー、政治アドバイザーとして、もう20年近く、保守派の活動を支えていた人物らしいんですけれども、まあ、日本ではあまり、今回のね、この EU 離脱のことがなければ、あまり表には出てこなかった人物なんですが、ドミニク・カミングスという、今はね、ジョンソン首相の右腕として、はい、活躍してる、そのままね、活躍してる方なんですけれども、まあ彼がどうやって、その、国民投票で、離脱派、の票を増やしたかというところに焦点を当てたドラマなんですけれども、
はい、
はい、まあベネディクトの演技、まあ毎回毎回なんですが、
この間はね、外れ者のすごいなんかね、麻薬漬けみたいな
ね、
気づきざらしいのやったかと思ったら、いや今回はしかもなんか、素顔って言ったらあれですけれども、こう視聴者が、素顔の彼はこうなのかなっていうような、表情っていうか、もう画面に惜しみもなく肌のなんかポツポツみたいなのを出しちゃうっていうところがまずすごいなと思いましたけど。
そうですね。また、彼の髪型もまた、
ね、
ちょっと衝撃というか
、でもなんか頭良さそうだぞって思いましたけど。
そうですね、ドミニク・カミングスは、
はい、
オックスフォード大学だったかな、
はい、
はい、卒業し、首席で卒業していたはずですね。
はい、はい、
はい、でも本当に、まあ、いわゆる、 奇人変人に、
はい、
分類される人かなというところで、もう本当に議員のことさえも基本的にはもう見下してるという
か、うんうん、でなんか途中でこう、ね、議員たちとも対立するようなやっぱり自分のね革新的なやり方というか、まあ、現代っていうものを背負ってやってるじゃないですか、あの人が。
そうですね。
オタク野郎みたいに言われるところとか、
はい、
はあ、もう、もう、リアル、この上ない映画をよく、まあ、BBC が作ったって思うんですけど。
そうですね。はい、で私、すごくやっぱり印象的だったのが、まあ、はい、これが政治の怖さかなとも思うんですけど、はい、その 50% プラス1票あればいい。
うん、
ね、っていうところが、はい、やっぱりその投票って1票でも多ければそちらが勝ちになるっていう民主主義として、はいはい、なのでもうそこのなんだろうな賢さというか ずるいと言ったらあれなんですけど、もうでそのために彼はその不動層っていうそのなんだろうまだそのなんだろうな日本でいうところのやっぱり投票に行かない人たち、ね、をいかに捕まえるかっていうところで、ね、まあ本当に最初の結構冒頭だったと思うんですけども、バーに行ったりとか、はい、そういったところで、まあ本当にこう細かく細かく、
うん、
いろんな、なんだろうな、提案というか、その EU の何が不満なのか、他の国の何が不満なのか、
うん、
そういったところをこう聴取していくシーンで、
うんうん、
Why not って、その、なぜ、その理由はっていうのを何度も聞くシーンがあったと思うんですけど、もう、やっぱり、そこをこう突き詰めていくことっていうのが、こう、本来は、その、自分の中でどう思ってるかがわからないところ、聞かれて答えるっていうことで、あ、自分でこういうふうに考えてるんだって、改めて感じることってあると思うんですけど、そういったところをこう、どんどんどんどん、
開拓していく
というね。
あ、そういう意味では割と古来からやられている足を使った選挙をしてるんですよね。だけどそれを全然お首にも出さないでみたいな。
そうなんですよ。
そんなような。
それをしているんですけれども、うん、デジタルというかそういったデータに基づいてっていうところで、うんうん、これまでにない手法でその 50% プラス1票を獲得していく方に本層周りを巻き込んで、でやっぱりそのキャッチーだと思うんですよね、はい、そのボートリーブにしろ、
はい、
テイクコントロールにしろ、
はい、
その一言でその人のなんだろうやりたいことが伝わるというか、そのどうしていきたいのかっていうそのやっぱりコピー力というか、
うん、
そういうところだところもすごいなっていうふうに思いますし、
これは BBC 何年の制作だったんでしょうか、
まあ、はい、昨年ですね。なので2019年。
お
ー、はい、なのでまだ完全に離脱する前に、うん、2019年の1月に本国では放送したので、
はいはい、
なので、まあ、ちょっとこの制作放送に当たっても、やっぱりそのこの時期にまだ離脱がしてないのにっていうところで、少しここもまた問題というか、ちょっといろんな意見はあったみたいなんですけれども、
いや、
いいですね。まあ、そこでこれを BBC がやっちゃうっていうのもまたすごいなっていう。う
ん
う
ん、
まあ、
一応国営放送なんですかね。
そうですね。ね、
は
ぁ。はい。
で、またこれ私思ったのは、もちろん実在の人物がたくさん登場するわけじゃないですか。
はい、
まあ、はい、ベネディクト・カンバーバッチはそういうね、日本であまり知られてない人を演じたからまだいいようなものの、
はい、
他のキャストが似すぎてて、
はい。
え、本物連れてきて演技させてる？
はい。やっぱり、ジョンソン出走役の、
はい、
そう、リチャード・グールディングス。はい、もう、すごいですね。
髪型といい。
そ、髪型といい、ね、表情といい、
はい、
喋り方とかもなんかもう全体的に似ていて、
はい、
まあ、ちょっとまだ日本ではあんまり知られてない俳優さんで、うん、ドラマ出演の多い方なので、
へー、
はい、それにしてもよくまあここまで似せたなという。
ね、
はい、
いや本当に、あとキャメロンとかね、
なん
か
そうですね、
とにかく、あまりに似ているんで、で、あのそっくりさんでこうなんていうのかな、お笑いを取るっていうのじゃなくて、その人を演じきるっていう、イギリスのやっぱり演劇力っていうか、演劇のこう幅の広さみたいなのを感じちゃって、ああ、ね、俳優の質が違いすぎるとちょっと思いました。
そう、やっぱりね、あの麻生さんいつもあの、はい、イギリス、まあ、BBC の作品ご覧になって、はい、やっぱりその演技力、
はい、
俳優さんのその持ってるものだろう、オーラも含めていつも絶賛されてらっしゃるかと思うんですけども、はいはい、これは本当にやっぱりイギリスの EU 離脱ってすごく、イギリスだけじゃなくて、はい、日本でも結構当時あの、はい、昨年とかもこれ決まった時に、はい、あのニュースとかでもたくさん取り上げられてたと思うんですけれど、世界的にもすごくあのそれこそ今後歴史の教科書に載っていく出来事かなと思うの で、
うん
ですね、うん、やっぱりあのなかなかね、政治のニュース、海外の政治とかって興味を持ちづらいかなと思うんですけれども、まあ、この DVD 映画を見ていただいて、
うんうん、
他の国のことを知るっていうのも、また日本もね、いつこういう風な動きで大きく政治が変わる時が来るかもしれない。そういった時に自分が流されずに、その自分の意思を持って、
はい、
はい、あの投票できるのかなって、ちょっと不安にもなりますよね。
ですね。
なんか流されちゃうのかなっていう。
うんうんうん、まあ今がいい試金石でもあるって思うんですけどね、本当にこの、新型コロナウイルスに対する皆さんの接し方というか。いや、本当、ね、情報がなんだかよくわからないという。
はい、
うん、へえ、そっか。まあ、ちょっとじゃあまず2曲目というか、
はい、
この音楽、この映画で使われてた音楽の話なんかをちょっとしていただきましょうか。
はい。はい、今回ね、ちょっとご覧いただくとわかると思うんですけれども、はい、まあ、ベートーベンが多く使われていまして、
はい、
もう本当最初5分くらいのところでも、ね、大工が流れていたりとかして、
はい、
まあこれがまたその作品のこの盛り上がりというか、その選挙投票に向けてっていうところですごく効果的に使われているので、
はい、
大工をぜひ改めて聞いていただきたいなと思います。
はい、聞いてみましょう。ああ、大工です。大工普通、12月とかね、年末に聞くことが多いんですけれども、
は
い、こんな夏の終わりに聞けるとは思いませんでした。
私も高校の時に音楽の授業でこれ、はい、やりました。
はい。
はい、懐かしいなっていう。ついつい流れるともう歌いたくなりますね。
そうね、高揚感を、みんなの高揚感、やっぱり人の心を一つにしようとする、仕事でもあったわけじゃないですか、カンバーバッチのその。
そうですね、はい。
選挙とお祭りみたいなところもあるからな、みたいな。
そうですね。ね、いかに人心掌握するかというか。
うん、うん、うん。そう、そうそうそう。それだけじゃ済まない、いろんな問題をイギリスは抱えて、今世界中がそれだけじゃ済まない問題を抱えながらやっていくんですけど。
ね、まあ、ジョンソンさんもそうですし、カミングスもコロナにかかったようなので。
そうなの。そう、はい、ジョンソンかかったね。
そう、うん、それで、なんかちょっと出歩いちゃったりとかしてて、うん、ちょっと叩かれたりとか、
うん、
たみたいです。
そうですか。
はい、
いや、本当いつかかるかわからない、日々ですけれども、ね、マリさんは、今後というか、この下半期、もう8月も終わっちゃうじゃないですか。
はい。
はい。映画、ね、フリーマオフィスの映画はどんな感じで？
映画がですね、やっぱりもうほとんどなかなか難しい状況なので、うん、まあやっぱり、うん、角川さんの海外ドラマの宣伝がちょっとメインになってくるかなというところではあるんですが、はい、まあドラマの方はね、定期的に、まあしかももう撮られて、放送されたものがパッケージ化っていう形なので、
はい、
まあ、ちょっとだけ時期がずれたりっていうのはあるかもしれないんですけれども、
はい、
もうずいぶん前に5年間通して、予定は立てられているものなので、
はい、
まあ、ほぼほぼ当初の予定通りにリリースされるんじゃないかなというところで。
わかりました。じゃあ9月のちょっとね。
そうですね。またちょっと海外ドラマのご紹介になっちゃうかなと思うんですけれども。
はい。よろしくお願いいたしますです。
よろしくお願いいたします。はい、
じゃあ8月ラノートミナミズム中村真理さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで3曲目 8.15 長崎聴いてください。 Radio